ゴリゴキャスト。
こんにちは、ゴリゴキャストです。今日は Apple の空間オーディオの音楽サービスが始まったので、それについて話したいと思います。
Apple Music とかが空間オーディオっていうかドルビーアトモスでなんか配信とかのロスレスで配信するよって言ってたやつが始まったってこと？
そうだね。その WWDC が終わってで朝はなんかなかったんだけど、夕方に見てみたら、その前々から言っていた Apple Music がそのロスレスだったりドルビーアトモス対応の音源っていうのを配信するよ、料金とかも何も追加とかなしでできますよって言っていたやつが始まって、まあ結構前から空間オーディオで音楽が聴けたらめっちゃすっげー楽しくなるかもしれないって期待をして、だいぶ楽しみにしていたんだ。で、第一印象なんですけれども、思ったほどのもんではなかった。その、決して悪いとは言わないし、十分に、なんて言うんだろう、音の広がりがあって、一個一個の音がちゃんと分離して聞こえて、音楽としては大変いい感じにはなっているんだけど、なんかやっぱその前提として、なんて言うんだろう、空間オーディオを前提にした音を作っている、ものみたいな、そういう、なんていうの、新しい芸術の形みたいな、こう圧倒的に新しい体験みたいな、俺の過剰な期待のせいだということは、十分承知の上ではあるんだけど、なんかその、過剰な期待に応えてくれるほどのものではなかった。
まあ実際、その空間オーディオの体験っていうのがさ、今回、本当の本当の初めてっていうわけではなくて、実はその去年の秋から、Apple TV とかで配信されているドラマとか映画とか一部のその映像コンテンツを AirPods Pro とか AirPods Max? Pro Max?
Max? Pro いらん。
AirPods Max とかだとその空間オーディオが体験できるっていうので、まあそれ自体はもうすでに体験してたやん。
まあ、さらに言えば、まあ、ドルビーアトモスという、その自分でスピーカーをたくさん並べれば、まあ、それはできていて、まあ、AirPods でこんなに音が前とか後ろとか横とかに広がるんだっていう驚きを体験していたというのは確かにある。なので、その前提で、なんかそういうすごい空間的広がりのある音楽を聴けるという、なんか謎の新しいジャンルへの期待はあったけど、どっちかっていうとやっぱ今ある音がもっとクリアにすごく立体感を持って聞こえるというのは間違いないし、可能なら全部の音がこうなったらいいなと思っていたんだけど、なんかこれじゃないともう無理っていうふうには思わなかった。
まああれもなんか好き嫌いあるんじゃないかなっていうような音の表現ではあるなっていうのは思って、なんか一つ試しに聞かせてもらったそのApple Music の新しい体験みたいな感じで、DJ の人が解説をしながら、モノラルの音、ステレオの音で、これが新しい空間オーディオの音ですみたいな、同じ音源をその3種類、3パターンで聞かせてくれる音っていうか、まあミュージックがあって、まあそれを実際 AirPods Pro を使って聞いてみたんだけど、ああまあ確かにそのモノラルは平たい感じで、でステレオになるとなんかちょっと迫力が出て、で今度その空間オーディオになると奥行きっていうか前後の前の方で鳴ってる音、ちょっと遠くで鳴ってる音みたいな、そういう空間を感じるっていう、まあアップルが言ってる空間オーディオの定義っていうのがそういうのなんだけど、それは確かに感じられた。でもそのなんて言うんだろう、客観的に聞いてそのステレオの音ミュージックとその空間オーディオの音でどっちがいいかって言われたら、別にその好き嫌いなんじゃないっていう程度の感じではあった。
まあ、多分ね、うまく広まれば空間オーディオ、そのサラウンド音源というのが標準にはなると思う。そのかつてね、ビートルズとかってね、一番最初にレコードが出た時ってモノラルだったらしいんだよね。でそこからステレオの音楽っていうのがすごい当たり前になって、みんなステレオで聴くようになったんだけど、ある程度年月経ってから あえてモノラルミックスのビートルズのレコードみたいなのが出てたりした時代もあって、まあそのすごくこだわってそれがいいってあえてそっちのフォーマットを使う人はいたりはするんだけど、まあステレオであることが割と一般的ではあるようになっていて、まあその 7.何チャンネルになるんだったっけ、ドルビーアトモスって、そのミキシングという作業があまりにも大変になってしまうので、その簡単に移行できるかどうかはわかんないけど、すごい流行ればというか、ほとんどの人はそのどっちがいいって言われたら空間オーディオの方がいいっていう人の方が多数派なのではないかなとは思う。
なんかね、この空間オーディオに関して言うと、やっぱね、その映像付きのものの方が体験のその満足度は上がると思っていて、
めっちゃそうだと思った。わかったって感じ。
例えば映画の音でその背後から音がするっていうのが本当に実際後ろから鳴ってるように聞こえる音を出してくるんだよね、 AirPods Pro とか Max で聞くと。あれってすごいなと思って、近くで鳴ってる小さい音と遠くで鳴っている音っていうのがちゃんと自分の耳でその差がわかるっていうのとか、それ映像を見てその映像がよりその臨場感が上がるみたいな、そういう効果はめちゃくちゃあったから、映画との相性はめっちゃ良くて、うわすごい、これはちょっと映画を見る体験っていうのが一個上がったなっていうのは思ってた。ただ音楽の体験で言うと、その映像がない状態だから、まあ、頭の中でこう想像するとかだけど、いちいちさ、みんなその、あ、これはベースの音だとか、これはドラムの音だみたいな、その映像付きでイメージして音楽を聴いているわけじゃなくって、なんかその音楽っていう、まあ、出来上がった、組み上がった音を聴いて楽しんでるレベルだから、その位置関係だったり、どこで鳴っているかっていうのは、そこまでなんか重要じゃないのかなっていうのは思った。
俺の意見で言うと、それはね、人類が今までやってこなかったところだから、そのどうしたら、新しい芸術の表現の形として、その位置関係とか距離感っていうものを作って音楽を鳴らすということは、今までほとんど誰もやっていないんだよね。言ったらライブ見に行ってもさ、ライブ見に行っても結局出てくるのはステレオで、左右から音が前からこっちに届くだけなので、その例えばその どんな形だろうがさ、なんていうの、前に演奏している人がいて前から音が聞こえてくる以外の体験はほとんどしていないんだよね、きっと人類は。でもそれがそのどうしたらいいかわかんないんだけど、なんかこう周り全体にギターの人がいて、もうちょっと遠くにドラムの人がいて、下の方にベースの人がいるみたいな形になったら、なんかこの体験として新しいなのかもしれないんだけど、ただ文化的経験をしていなさすぎるせいで、多分俺たちの世代がそれを味わってもそれが新しいとか素晴らしいと感じられるかどうかというのはちょっと難しい気はして、
だからね、そのライブ音源とかに関しては相性がいいんじゃないかなって勝手に思ってて、その演奏者が鳴らしている音以外に、例えばさ、観客席にいて隣の人がそのキャーとかワーとか言っているような音も、その入ってるような状態の音、音楽っていうのがあれば、そのより臨場感が得られるんじゃないかなっていうのは思う。
まあそれはあれだよね、そのオールドタイプのアナログのライブをなんかこう空間オーディオで再現するみたいなやつだよね。なんか俺が勝手に期待しているのは、そのそうじゃない何か、こう体験したことがない何かみたいなものが、こう誰かやってくれないかな、どうしたらいいか、どういうものがいいかも何もわからないけど、そういうものがこう出てきてほしいなっていうのをすごい思っていて、
まあそれに関しては空間オーディオに最適化したそのミュージックスタイルっていうのが確立して、その面白さっていうのを空間オーディオでしか味わえない、その音楽の価値みたいな、そういうものを誰かが発明して誰かが始めれば、そういう体験ってできるんじゃない？
そうそうそう。まあだからそうならないとダメなんだろうなって思って、そのプロモのビデオとかでもさ、ミュージシャンが 頭の中で鳴っている音楽をよりリアルに再現できるようになったって言っているんだけど、なんかそのまだ全方位というよりも、なんかやっぱステレオのものを脳内で再生したものがちょっと空間が広がっているぐらいな感じがして、なんかこうもっと新しい表現みたいなものはあるのではないかなっていう期待をしたい感じ。で、ちなみに、なんかね、やっぱね、ジャンルによってね、一般的にね、相性がいい悪いみたいなのも、なんとなくあるような感じがして、個人的にね、ロック系の音楽を空間オーディオにしても、なんか、あんまりメリットを感じず、一番いいなと思ったのがクラシックと、あとデジタル系の音、ダンスミュージックに寄ったような方向とか、そのエレクトロニック、方面の音楽とクラシック、あとジャズとかはなんかいい感じだった。パッと聞いた印象だとクラシックはその生になんか近い豪華な感じっていうのっていうものがあって、その電子系の音楽はなんか新しい音楽がここから生まれてくるんではないかというようななんか期待感がある感じがする。そのね、クラフトワークっていうテクノを作ったって言われる人たちなのかな、それの空間オーディオリミックスっていう曲が一曲あって、なんか個人的にはいくつか聞いた中でそれが一番なんか空間オーディオのおーっていうのが一番味わえた曲だった。まあ、全部がこういう曲だったら多分俺空間オーディオめっちゃすげーって思ったような気がする。
そう、この空間オーディオに関しては向いてる曲、まあ分かりやすい曲と分かりにくい、まあ、違いが出にくいやつっていうのは確かにあると思う。で、映画の場合の話なんだけど、当時、この空間オーディオが入って、で、ちょうどその、リリースされたっていうので、ボヘミアン・ラプソディとかは、すごい有名だったんだよね。空間オーディオで聴けて、で、しかも映画自体も評価が高くてっていうので、まあ、意気揚々と買って、で見たんだけど、実際ね、これ空間オーディオでめっちゃすごいかっていうとそこまで体感はなくって、ま
あ、これもめっちゃ期待してみたけど、それよりも映画で言うなら俺はトム・ハンクスだっけ、Apple TV プラスでやっていた潜水艦の話、あれが一番その分かりやすく良かった。
そう、あれはね、すごい良かった。そのシーンとしたその海底の中でレーダーが反応する音とか、その爆撃の音とか、めっちゃ迫力があって、まああれは多分なんかそれ用に作ってる的なところも大きいんだけど、あれはすごい良かったし、他にもグレイテストショーマンっていう、ヒュー・ジャックマンがやってるミュージカル映画があって、これね、すごい良くて、その空間オーディオで、おー、いいっていう感じで、まあ全般的に見れた。だから個人的に、その、ボヘミアン・ラプソディよりも、グレイテスト・ショーマンの方が、その空間オーディオの良さみたいなのは、はっきり感じられたから、その、向いてる、向いてない、まあ分かりやすい、分かりにくいは、あるんだと思う。
まあ、効果が大きいっていう感じなんじゃない？その分かりやすさというよりも変化が大きい。凄さを体験しやすい。まあ、音楽に関しても、まだまだ、そのね、全然曲数少なくって、アルバム1個やっているようなのってほとんどなくって、そのプレイリストとかを見ることができて、プレイリストのその超有名ミュージシャンの一部の曲、1曲だけみたいなので、その編集されていたりもしていて、まあ、まだまだこれがうまくいかないとこのまま進んでいかないだろうなっていう感じではあるんだけど、そのクラフトワークの音楽とかはめっちゃいいって思ったから、なんかね、そのコンテンツが充実してくればまた俺の意見は良い方向に変わるのではないかという期待は持てている。
まあ、まだまだその映画に関しても音楽に関しても対応している、まあ、楽曲作品が少ないっていうのと、そもそもアップルさんはアップル製のそのアプリ上でしかその空間オーディオを許してくれないみたいなところがあって、
まあ Mac でさ危険からね。
まあそういうところも、まあもうちょっとやっぱ1年ぐらいそういう新しいものが出てきたら1年ぐらいかけてそのブラッシュアップされるというか、まあ周りもそれに対応してくるし、アップルもその ユーザー体験みたいなところをこう細かくアップデートしていってくれるしっていう感じで、まあ、1年ぐらい経つとその改めて良さが分かってくるとか、まあ、いい悪いとかもついてくるんじゃないかなっていう。
音楽の方向的にはね、個人的にね、ケミカルブラザーズとかダフトパンクとかプロディジーとか、あとね、電気グルーヴとか日本人とかでね、なんかそのいい感じの空間オーディオとか作ってくれたら、なんかそのあたりの曲がすごく楽しそうな予感がしている。まあそんな感じですかね。その第一印象としてはめっちゃ期待していたほどではなかったけど、おお、いいって思った曲もあったので、これからカタログが増えればまた違う感想になるかもしれない。
まあ、まずさ、その空間オーディオ対応のやつをいかにして探すかとか。
あ、一応 Apple がめっちゃいっぱいプレイリストを作っていて、空間オーディオ特集ページみたいなのがあって、その、まあ、全曲すべてを今すぐ聞き切ることはできないけど、ぐらいの分量のそのリストはあるから、まあ、少ないとは言っても、時間だけで言うんだったらそれなりに長い時間楽しめるぐらいのコンテンツはある。何百曲ぐらいとかかな、感覚としては。
まあ、気になる人は、もう今、Apple Music 入ってもらったら、そうやって探せるらしいので、ぜひ、試してみてください。
まあ、春菜さんは、多分別にそもそも聞いてないからいらんやろうしね。
はい、Apple Music アプリをそもそも、起動していない。
はい、そういう感じです。